はようございます。それではただいまから4月26日復活後第三手術の礼拝式をお取り行います。ではご起立いただきまして、新聖歌の18番をご一緒に賛美しましょう。それではご一緒に聖書を朗読しましょう。ペテロの第一の手紙の1章17節から23節、新約聖書の466ページか修法の第3面です。ペテロの第一の手紙の1章17節から23節ではご一緒に朗読しましょう。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のようにあなた方は先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神を キリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。以上です。それではお祈りをいたしましょう。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。私たちの父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたはイエス・キリストを通して本当の愛を教えてくださいました。そしてその本物の愛によって救われた私たちは、偽りのない兄弟愛を持って互いに熱く愛し合うようにと召されています。主よ、どうぞこの礼拝の時、お一人お一人がご自宅において場所を離れていながらも、霊的には共に集いながら、この恵みの時を過ごそうと思っております。主よ、どうぞ今日私たちに与えられる御言葉がお一人お一人の心にスムーズに、そしてしっかりと伝わっていくことができますように導いてください。特にこの小さき者の口をあなたが導き、自分に分かりやすくゆっくりと話すことができますようにお願いします。最初から最後まであなたの導きに委ねながら、一言、主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは月間賛美125番をご一緒に賛美しましょう。 それではもう一箇所聖書を朗読します。ルカの福音書24章13節から35節、修法の第三面か新約の172ページです。ルカ福音書24章13節から35節を、では司会者がお読みいたします。ところで、ちょうどこの日、弟子たちのうちの二人が、エルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らは、これらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり、論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クリオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから三日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚か者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったことをすべて信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内に燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、 パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。以上です。それではご起立いただきまして、私たちの信仰を使徒信条によって告白しましょう。使徒信条、我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、かしごより再び来たりたまわん。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。ご着席ください。それでは40番を賛美いたしましょう。ガリラヤの風香る丘で、人々に話された、弟子たちに諭された力の御言葉を、私にも聞かせてください。ゴルゴダの十字架の上で、罪人を招かれた救いの御言葉を、私にも聞かせてください。私にも聞かせてください。アーメン。今年の春はですね、どういうわけですか、まだ薄ら寒い日々がね、ちょっとこう続いておりますね。しかし、先々週のですね、イースターを境にして、何かやっぱり天気が明るくなったような気がするんではないでしょうか。春という季節はですね、命に満ち溢れた本当にイエス様のよみがえりを祝うにふさわしい季節だなということをつくつく思わされます。さて、今日もご一緒にこの御言葉に聞き入っていきたいと思います。イエス様が十字架にかかって亡くなってから3日目、日曜日ですね、イエス様の2人の弟子がイスラエルの首都であるエルサレムからエマオという田舎町に向かって旅を続けていたんですね。するとしばらくして一人の見知らぬ人がですね、加わってきました。そしてイエス様のことについて話していたんですけども、最後にその方がですね、その宿屋に着いた時にパンを取って裂いたら、これがイエス様だと分かったと。その時にイエス様の姿は見えなくなったけども、あのイエス様と交わった時に心が熱く燃えていたということをですね、語り合ったと、そういう話ですね。今日ここから3つの点からメッセージをいただきたいと思うんですけども、まず この時のね、二人の弟子たちの気持ちについてちょっとこう探ってみたいと思うんですね。イエス様が十字架で亡くなってしまって、この方こそイスラエルを解放する方だと希望こうかけていた希望、それが打ち砕かれてしまった。もはや何の希望もない、そういう状態だったと思います。いや、それだけではありません。捕まるかもしれない。おそらく彼らは身の危険をどこかで感じていたので、新しい隠れ家を見つけるためにですね、エマオという田舎町に向かっていたのだろうと思います。しかしそのエマオに行く途中にイエス様が姿形を変えて彼らに近づいてくださいました。ここに出てきますこのクレオパという名前の弟子はですね、あの有名な十二弟子の中にはありません。彼らはペテロとかヨハネのような中心的な弟子ではなかったようですね。でもイエス様はよみがえられたその日に中心的でなかった彼らにも長い時間かけてですね、ご自身を表してくださったんですね。皆さん、私たちはですね、人生がうまくいかない時、あるいは失望した時、希望が全く見えない時はいかがでしょうか。まあ、今新型コロナでですね、どこを見ても何の希望も見えないというような状態です。するといっそのことをどっか行きたいと思うかも分かりません。まあ今のこの病気はですね、このウイルスはですね、世界中に広がっておりますから、どこ行ってもまあ感染する可能性はあるんですけどね。けどもどっかから問題があったどっかからその出ていきたいと思うのが人間だと思うんですね。でもそうすることは、それはあなたの目が遮られているからだと。だから本物の本当の希望が見えないからそういう気持ちになっていくんだということを聖書はここで私たちに教えてくれるんですね。彼ら弟子たちはちょうどその目の前にあるこのね、イエス様が亡くなったというその絶望失望という霧によってですね、行く先が見えない、そういう状態であったと思います。でこの16節を見ますとですね、ここにこう書いてあります。しかし二人の目は遮られていてというふうに書いてますありますね。遮るという言葉が出てきますね。でこれはですね、あの言語では何かを掴むとか持つとか保つとか保管するという意味ですね。で英語の聖書を見ましたら、ここはあのウェアケプトといって、まあ、あの保管されているという意味の言葉が書いてあるんですね。まあケプト、キープですね、キープしていると。つまり目が遮られたということはですね、自分の外側に何か目を遮るものがあるんじゃなくて、むしろ逆に自分の内にあるもの、自分がこれだけはと言ってなかなか必死になって掴んで手放そうとしないものによって見なければならないもの、ここではよみがえられたイエス様を見ることができなかったということなんですね。イエス様を見えなくさせているもの、皆さんそれは何でしょうか。ある人にとってはそれは自分の経験とか理性かも分かりません。おそらくこの時のクリオパの頭の中には、十字架で死んだあのイエス様の血だらけになって死んでいるあのイエス様の無残な姿がこびりついてですね、いたと思うんですね。さらにその死んだ人間が生き返るはずがないという常識といいますか理性に支配されていて、どうしてもイエス様を信じることができなかった。あるいはある人にとっては、自分は正しいんだ、私は正しく生きてきた、自分の考えに間違いはないと思い込むことかも分かりません。人は自分の正しさにしがみついている限り本当の真理を発見することはできないわけですね。自分の何かを手放した時に 本当にもっと素晴らしいものが見えてくるわけですね。つまり自分はこう生きたい、自分をこれが自分の生きていく道だと、自己中心的な思いが辛くいろいろこう生きていく、その罪の心こそが霊の実を遮らせて、本当に見るべきものを見させなくしているということがここから教えられると思いますね。次に目を留めたい点はですね、だからこそ私たちの目が遮られているからこそ、イエス様の方から私たちに近づいて姿を現して見えるようにしてくださったということなんですね。さて皆さん、世の中にはさまざまな宗教があります。キリスト教と他の宗教、この一番の違いはどこでしょうか。一つはですね、他の宗教はほとんど教祖さんの内面の思想とか考えとか体験とか、そういうものから出てきた教えが中心ですね。お釈迦様が悟りを開いたとか、アラーの神がマホメットにお告げをしたとか、そういうものは全て客観的に証明できない、ね、内側のものばかりですね、主観的なもの。しかしキリスト教はそうではありません。実際にイエス・キリストという方が大勢の目の前で十字架にかかり、完全に死んで墓に葬られましたけれども、3日目によみがえって多くの弟子たちの前に姿を現されたという客観的な証拠から成り立っている宗教ですね。そしてもう一つはですね、他の宗教は人間の方から神様に近づこうとするものです。一生懸命修行してなんとか神様、仏様のレベルに近づこうとする。でもそういうものもですね、私はここまで到達できたというのも単に人と比較しての主観的なものでしかありません。でもキリスト教は神様が人間を愛して私たち人間に近づいて一方的に救いの道を整えてくださった、そしてどんなに弱く罪深いものであっても救われるようにしてくださった誠の救いですね。私たちは自分でこのキリスト教の素晴らしさが分かって、キリスト教を選んで、救われたわけではありません。全て何から何まで神様の導きによって、神様のお膳立てによってですね、救われたに過ぎないんですね。皆さん聖書をご覧になったらお分かりですけどもですね、イエス様はあの福音書の中でですね、貧しい人とか虐げられている人とか、のけ者にされている人とか、罪深い人とか、そういうところに自ら出かけて交わりを持たれてますね。それは今もイエス様の方から、私たちがどんなに弱く罪深かっても私たちのところに来てくださるという、そのメッセージなんですね。ですから本当に自分のですね、こう汚さ、弱さ、無力さに打ちひしがれたとしても、それで絶望する必要はないんです。そういうものをなおイエス様、いや、そういうものだからこそイエス様は他の立派な人よりもなお愛して私たちのところに近づいてくださるんだという、そこに本当にこう希望といいますか、救い、福音があるわけですね。そしてそこに本当にこう十字架の救いが分かって、どんな悲しみの中からでも救われ、大いなる慰みを与えられるわけですね。日本の有名なゴスペルシンガーでですね、岩渕誠さんという方がおられます。皆さんご存知でしょうか。ちょうど今から5年前のですね、にですね、西日本聖歌がこう開かれましたけど、その時にゲストとして素晴らしいですで賛美を聞かせてくださいました。でこの岩渕さんが作った傑作の一つが父の涙という歌だそうですね。父の涙、神様に背を向ける人間に限りない愛を注ぐ神様の愛を歌ったものですね。で実はこの歌を作るきっかけになったのが、実はご長女であった明子ちゃんというですね、可愛い女の子の詩であったわけですね。当時7つになる 可愛い盛りの秋子ちゃん、この秋子ちゃんに脳腫瘍が発見されました。発見された時はもうすでに手遅れでした。岩渕夫婦は言葉を失いました。それから秋子ちゃんは幼いながらも27時間にも及ぶ手術を受けて、それから1年近く闘病生活を続けたのでした。岩渕さんにとってはもう神様に祈ることだけがただ一つの希望でした。でそういう中で神様は明子ちゃんを励まし、ご夫妻の涙を受け止め、心に平安と慰めを与えてくださった。しかしついにその1年後、明子ちゃんは8年という短くも輝いた人生を終えて天国へと旅立っていったんですね。岩渕さんは明子ちゃんを失って悲しくて悲しくて、もう本当にたまりません。心が痛みました。しかしこの痛みを通して岩渕さんは、神様は私たち人間を救うためにご自分の一人子を十字架で殺してくださった、一人子を殺さなければならないこの父なる神様の悲しみがどんなに大きいものであっただろうか、しかしその耐え難い悲しみに耐えて神様はイエス様を十字架につけてくださったんだ、その神様の愛が深く心に届いたんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子イエスキリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びないこと、それがたとえ信仰を失いかけた、いや信仰と呼べるものなど初めから何もない私たちのところまで下ってきてくださって、ご自分の命を惜しみなく捨ててくださった、この愛が私やあなたに対するイエス様の思いなんですね。ところで21節を見ますと、クリオパたちはこう言ってます。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。ここを注意深く読んでいただきますとですね、ここで彼はこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたと、いましたと、もうすでに過去形になっているんですね。彼らにとってイエス様との日々はもはやもう過去のものになって、すでにイエス様との関係は終わったものになっていたんですね。しかしイエス様にとってはそうではありませんでした。イエス様はあなたとの関係を決して過去のものとして終わらせる方ではありません。25節見てください。25節からですね、イエス様が、ああ愚かな者たちと言いながらも一生懸命にですね、この二人に聖書を説いておられますね。そのところを読むときにですね、イエス様が本当にこの信仰を失いかけているこの弟子たちの信仰を何とか復活させて、そして自分ご自分の証人として、大切な証人として持ちようと、祝福していこうという、そういう思いがここからありありと伺えるんじゃないでしょうか。ですから皆さん、私やあなたが勝手にイエス様に失望して離れ去ったとしても、イエス様はあなたから離れられません。何度も何度もあなたの心の扉をコンコンコンコンと叩いてですね、そして、いつまででもその扉を開くように待っていらっしゃいます。そしてそれはあなただけではなくて、あなたの子供さん、親、兄弟、全てです。私たちが祈っております一人一人の心の扉をイエス様はいつも叩いていらっしゃるんですね。祈りの子が滅びることはないと言われている通りですね。 そして最後に覚えたいことはですね、たとえ彼らはですねイエス様だと気がついていなかったとしても、イエス様と交わっているときは心が燃やされていたということですね。この32節見求めたいと思います。32節にこう書いてあります。二人は話し合った、みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。クレオパたちは最初は失望落胆という言いようのない悲しみでいっぱいでした。そこには何の希望も喜びもありませんでした。しかしそれでも知らず知らずのうちであってもイエス様と語り合い交わっていく中で彼らは変えられていったんです。心燃やされていったんですね。皆さん、ここは非常に大切なところです。この32節のところ、赤線でも引いておいていただきたいと思うんですけどもね、どんなに落胆し失望し、いや真っ暗になったとしても、イエス様のことを考えたり御言葉を思い起こしたり、またお互いにイエス様のことを話し合うときに、イエス様はそこに近づいてくださって、その中に入ってくださって、私たちは変えられていくんですね。あるときイエス様は、私を信じる者が二人また三人一緒にいるならば、私もその中にいるのであると教えておられますね。この御言葉は何も考えないでもいるときというんじゃなくて、イエス様のことを思ったり分かち合ったり祈り合ったりするときに、そこにイエス様はおられて私たちを強めてくださるということですね。そして大事なことですけども、イエス様と交わって心を燃やされた彼らが最終的にどうなったかと言いますと、33節、二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻ったと書いてありますね。エルサレム、そこは彼らにとってどんなところでしょうか。イエス様、自分たちの主である先生であるイエス様が十字架にかかって死んだ悲惨な現場です。また捕まえられる可能性の高い危険な場所です。できれば逃げたい、痛くない場所です。しかし蘇られたイエス様と交わった彼らは、以前のようにそこを恐れてすごそごと負けて逃げ出すようなものではなかった。たとえいかなる苦しみが待ち受けようとも、それに立ち向かっていけるだけの力をイエス様からいただいたんですね。皆さん、目には見えなくても私たちが心の中で深くイエス様を覚えて祈るときに、イエス様もその場におられて、私たちにあらゆる困難に立ち向かえる力と希望と勇気と与えてくださるんです。このことはクリスチャンにとって、私たちにとって最も大きな祝福ではないでしょうか。昔、磯部翔介さんという方がおられました。この方は小学校4年生の時にハンセン病にかかったんですね。そして発病後すぐに瀬戸内海の孤島の収容所にいられました。家族も青春も自由も人権も全て奪われ、人生に絶望して自ら命を絶つことも考えていた。その時ふと聞き覚えのある賛美歌を思い出したんです。彼は実はその病気になる前、ずっと教会学校に通っていたんですね。そしてその教会学校で覚えた賛美歌です。それが突然死のうとしていた彼の脳裏によみがえった。主我を愛す、主は強ければ、我弱くても恐れはあらし。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。彼はうめくような苦しみの中で、何の希望もない中で、この賛美歌を 何度も何度も何度も繰り返し繰り返し歌い続けた。そして歌い続けてイエス様を賛美し続けていく中で、私はこの世で一番弱いものかもしれない、でもイエス様は強いお方だ、だからどんな苦しみ困難試練にさえも打ち勝つ力を与えてくださるに違いない、私を愛してくださるイエス様を信じてクリスチャンになろうと決心して、その施設の中にある教会の先生から洗礼を受けてクリスチャンになったんですね。そして彼はイエス様に支えながら支えられながら世間の差別や偏見と戦い続けていったんです。やがてこの祈りは神様に届けられました、聞き届けられました。磯部さんが69歳の時、1996年4月ちょうど今から24年前ですね、彼を苦しめ続けていた雷予防法というですね法律は撤廃されたんです。この雷予防法というのは明治時代に制定されて、その患者さんを全て死ぬまで強制隔離する法律であって、本当に生涯患者さんたちをこう苦しみ続けてたんですね。ところで彼は晩年この報告に接して次のような短歌を読んで今おります。2種あります。2種とも読ませていただきます。まず一つは、青春はなけれど神に救われし、我が生涯は幸せなりき。もう一回読みます。青春はなけれど神に救われし、我が生涯は幸せなりき。もう一首、主にありて敗北人生勝利せん、弱点法まあ打ちしごとくに。主にありて敗北人生勝利せん、逆転法まあ打ちしごとくに。このようにどんな人にもイエス様が共にいてくださいます。そしてイエス様のことを思い出し互いに分かち合うときに、イエス様が私たちの心を強め励まし信仰を燃やしてくださって、悲しみから慰めへと、失望から希望へと導いてくださるのであります。今コロナウイルスの脅威にさらされて、いつ感染するかもわからないという不安と恐れの中に社会がこう支配されておりますけれども、私たちはこのイエス様を思いながら、こういう不安と心配の中にあってもイエス様が共にいてくださるということを信じて、心を強められて勇気を持って新しい週間を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのエマオに行く途中、二人の弟子がイエス様から導かれたと、その箇所から御言葉をいただきました。私たちは主を信じながらも時として人生の前がわからなくなる時があります。しかしそれは自分の外側に何か自分の目を遮るものがあるのではなくて、これだけは手放したくないという自分の内側にある何者かによってイエス様が見えなくなっている、そういうことが往々にあるということを教えていただきました。主よ、私たちも自分を本当に支えるものはイエス様しかない、その他のそれ以外のものは地理悪たのようで何も支えるものではないということをもう一度覚えながら、もし掴んでいたものがあるならばそれを手放しイエス様に委ねて出発するものとしてください。またイエス様がどれだけ私たちを愛しておられるか、そのことも覚えさせられました。そしてイエス様と交わっているときに心は燃やされた、その箇所からもメッセージをいただきました。 イエス様のことを覚え、御言葉に聞き、祈っていくときに、確かにイエス様は共におられ、私たちの心は燃やされ、強められます。どうぞしよう、今この大きな不安、恐れに支配されたこの状況の中にあっても、心の中はイエス様によって本当に喜びと感謝と力をいただいて、この一週間を歩まさせてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。そして一日も早くこのウイルスが収束することができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌201番を賛美しましょう。それでは主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ。 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立くださいまして、唱詠60番を賛美しましょう。
雨土こぞりて、かしこみたたえよ、みめぐみあふるる、ちちみこみたまお、あめ。
あおぎ恋願わくは、主イエス・キリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族、すべてのものの上に行く親しく、豊かにあらんこと。アーメン。ご着席ください。それでは報告をさせていただきます。修法の真ん中のページ、感謝しましょう、祈りましょう、お読みいたします。1番、5月3日まで全ての礼拝を中止します。ホームページで録音した礼拝を流しますので、それを通してご自宅に行って礼拝に預かってください。2番目、1日も早く新型コロナが収束するとともに、感染された方々が癒されますようにお祈りしましょう。以上です。それではこれをもって礼拝を終わります。ありがとうございました。